新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は3月の4日木曜日です。今日のニュースいきましょう。ハンコレスを推進へ、日立製作所がブロックチェーン基盤、日立電子署名サービスを開発。ブレイブがテイルキャットを買収、独自検索エンジンブレイブサーチの開発を目指す。アメリカロックバンドキングスオブレオンがニューアルバムを NFT でリリース。 NFT 利用のサッカーゲーム提供のソーレアが UB ソフトと提携し新ゲーム発表。リップル社が中銀デジタル通貨向け CBDC プライベートレジャーのパイロット版ローンチ。アメリカニューヨーク州が新型コロナウイルスの陰性とワクチン接種を証明するブロックチェーンアプリ試験運用実施。KPMG とインテレクト EU が保険の重複支払い防止のブロックチェーンプラットフォームクレームシェアローンチ。 GMO コインが暗号資産エンジンコインを取り扱い開始。ハイパーレッジャーファブリック環境の管理方法について学習する日本語のオンラインコースが開始。
一つ目のニュースいきます。株式会社日立製作所がブロックチェーン技術によるセキュアな電子契約を実現する日立電子署名サービスを開発したことを3月3日に発表したというニュースです。ブロックチェーン基盤には企業間サプライチェーンにおけるトレーサビリティシステムなどでの採用実績があり、複数企業間の取引などに適した日立ブロックチェーンサービス4ハイパーレッジャーファブリックを用いて安定したシステム運用を提供します。日立製作所はブロックチェーンを活用することでデータの改ざん体制を高め、署名情報の申請性を確保していき、企業のテレワークや業務効率化、コスト削減を支援し、ニューノーマル時代における持続可能な新たな働き方の確立に貢献していく狙いです。リリースでこのサービスの署名プロセスに関して、利用者が文書に署名を行った際に電子データのハッシュ情報とタイムスタンプ情報をブロックチェーン上に記録しますと記載されています。そして日立製作所は日立ブロックチェーンサービス4ハイパーレッジャーファブリックを2021年3月から日立製作所の本社調達部門で先行運用を開始しています。そのフィードバックをこのサービスに反映した上で、2021年7月以降国内企業向けに販売開始し、将来的には北米を中心とする海外企業にも展開する予定のようです。また日立が保有する指静脈などの生体情報からデータの暗号化に用いる秘密鍵を生成する公開型生体認証基盤 PBI とブロックチェーン技術を融合させてセキュリティ強化を図るオプション機能を開発中とのことです。そして医薬、医療、金融や公共機関といった厳密な本人認証が必要される分野への適用を想定しています。
続いてのニュースいきます。プライバシーに焦点を当てた次世代分散型ブラウザーであるブレイブの開発を行うブレイブソフトウェアがオープン検索エンジンであるテイルキャットを買収し、独自の検索エンジンであるブレイブサーチの開発を進めていることを3月3日に発表しました。テイルキャットはドイツの大手メディアグループのフーベルト・ブルダメディアが所有するウェブブラウザ開発チームであるクリックスによって開発された検索エンジンです。今回の買収によりクリックスの開発チームごとブレイブに移動したということです。現在ブレイブブラウザー上では複数の検索エンジンが用意されており、その中からユーザーが好みの検索エンジンを選べる仕様になっています。しかし選択可能な検索エンジンはすべてサードパーティー製のものであり、そのほとんどが Google などのビッグテック企業に依存したものとなっています。そこでブレイブソフトウェアはテイルキャットをベースとして完全に独立したプライバシー志向の検索エンジンであるブレイブサーチの開発を行うことで Google 検索の代替を目指すとのことです。ブレイブサーチはユーザーのプライバシー保護、透明性の確保、ブレイブブラウザーで実装されている広告機能との連動などの特徴を備える予定ということです。またブレイブソフトウェアは e コマースでの使用を含めたブロックチェーンベースの新しい機能も模索しているということです。ブレイブソフトウェアの CEO であるブレイダン・アイヒ氏は次のようにコメントをしています。ビッグテック企業によるユーザーへの侵略的な慣行から逃れるために、プライバシーソリューションを求めるユーザーが増えているため、2021年にはブレイブに対する需要がさらに高まると予想しています、と述べています。 またテイルキャットの開発責任者であるジョセフ・プジョル博士は、個人情報を収集する悪い習慣を持つビッグテック企業に対抗する唯一の方法は、ユーザーが期待していた品質を提供する堅牢で独立したプライバシー志向の検索エンジンを開発することです。ユーザーはプライバシーと品質の二者択一を迫られるべきではありませんと述べています。今回開発予定しているブレイブサーチの公開時期は未定ですが、ブレイブのサイトからウェイティングリストに登録ができるようになっております。ご興味ある方はぜひご登録いただければと思います。
続いてのニュースいきます。アメリカロックバンドキングス・オブ・レオンがニューアルバムを NFT 形式でリリースすることを3月3日にメディアローリングストーンが報じたというニュースです。3種類の NFT がリリースされる予定で、プロジェクト名は NFT Yourself です。この NFT のクリエイティブデザインは、キングス・オブ・レオンの長年のクリエイティブパートナーであるナイト・アフター・ナイトが担い、NFT のスマートコントラクト開発やトークンデザインなどはイエロー・ハートが担うとのことです。3種類の NFT は、1つ目にスペシャルアルバムパッケージ、2つ目、収支前列シートなどのライブ特典、3つ目、オーディオビジュアルアートだけの限定パッケージとなっております。ちなみにこのアルバムは、Spotify、iTunes、Apple Music、Amazon などでリリースされますが、イエローハートのウェブサイトで購入できるアルバムだけが NFT 版の特典付きの商品となります。そしてこの NFT アルバムの販売は3月5日金曜日のアメリカ時間午後12時にオークション形式で開始される予定となっております。オークションは2週間続き、その後はマーケットプレイスで二次流通される形となります。イエローハートの CEO であるジョシュ・カッツ氏は、この20年、失われた20年の間に私たちは音楽の価値が下がっていくのを目の当たりにしてきました。音楽は音楽以外のすべてのものを売るのが得意になってしまったのです。以前は1曲を聴きに行くのに20ドルかかっていました。ストリーミングのサブスクリプションモデルがアーティストを取り返しのつかないほど傷つけていると考えています。NFT は現代のファンに再び音楽を所有したいと思わせるきっかけになるだろうと考えています。まだ初期段階ですが、将来的に NFT は人々が自分の曲をリリースする方法になると思います。とローリングストーンの取材に対して答えています。ナイトアフターナイトの COO であるケイシー・マクグラス氏は、スタジオのバンドのアプローチからフィルムでの撮影まで、アナログな方法でアルバム When You See Yourself のリリースにアプローチしました。デジタルアートの考え方で NFT Yourself にアプローチすることで作品に電気が流れました。その空間を理解している人たちには、このコレクタブルアートを作るために使用した音声生成画像、ポーズ検出、ピクセルモーフィングの技術を理解してもらえるでしょう。そうでない方にも、アナログとデジタルがぶつかり合うことで生まれる紛れもない迫力と感動を感じていただければと思いますとコメントしています。補足をします。現在、イエローハートの CEO であるジョシュ・カッツ氏は複数のアーティストに対して NFT に関するコンサルティングを行っているようです。イエローハートには世界的アーティスト、チェインスモーカーズと彼らのマネージャーを務めて、ディスラプターレコーズの CEO であるアダム・アルパート氏が出資を行っています。イエローハートはブロックチェーンや NFT を活用して本格的に音楽業界を変革していく注目すべき企業の一つでしょう。
続いてのニュースいきます。NFT を利用したファンタジーフットボールゲームを提供するソーレアがフランスの大手ゲーム開発企業 UBI ソフトと提携して新たなサッカーゲームワンショットリーグを開発したことを3月2日に発表しました。ソーレアのファンタジーフットボールゲームソーレアはイーサリアムベースの NFT を選手カードとして活用したサッカーゲームです。選手カードには実在する選手のデータが記載されており、その選手の現実でのパフォーマンスによって NFT のステータスも変化する仕組みとなっています。ソーレアによって発行されたカードはユーザー間での取引やサードパーティーによる利用が可能となっており、今回発表されたワンショットリーグはソーレアの選手カードを UBI ソフトが利用する形になっています。ワンショットリーグはベルギーのサッカーリーグであるジュピラープロリーグを舞台とした5人制のサッカーゲームとなっています。ユーザーはソーレアが発行するジュピラープロリーグ選手カードを使ってチームを編成し、シーズン中の週末に行われる試合にてスコアを争います。一つの選手カードは1シーズンにつき1試合しか使用できないため、戦略的要素の強いゲームになっているということです。ユーザーはワンショットリーグのサイトにて、ソーレアアカウントを連携することで無料でゲームを始めることができ、試合に勝つと報酬としてレアカードが受け取れるということです。ソーレアは以前日本の J リーグ所属全選手の NFT カードを発行やメタップスアルファとのパートナー提携をしています。記事にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただければと思います。続いてのニュースいきます。リップル社が中央銀行デジタル通貨 CBDC 向けの CBDC プライベートレジャーパイロット版を3月3日に発表しました。この CBDC プライベートレジャーは各国中央銀行に対しデジタル通貨の発行と管理を用途にオープンソースである XRP レジャーのプライベートバージョンとして公開がされました。リップル社はリリースにて CBDC の課題を、既存のブロックチェーンを利用して CBDC の立ち上げは可能だが、ほとんどは決済向けに構築されておらず、求める取引量を処理することができないと説明しており、中央銀行が求める要件が既存のブロックチェーンによる公開された台帳ではなく、 取引のプライバシーと通貨のコントロールが必要となるとし、 CBDC を構築するには必要な規模で運用ができる非公開のプライベートレジャーを選択する可能性が高いと説明をしています。それに対し CBDC プライベートレジャーは XRP レジャーと同じブロックチェーン技術をベースに決済のために構築された台帳であるということで、中央銀行が必要とする取引量で処理が行えるということです。現在は毎秒数万件の取引が処理でき、今後は毎秒数十万件の処理能力に拡大する可能性があるとしています。またリップル社は CBDC プライベートレジャーがプルーフオブワークを活用するパブリックブロックチェーンよりもコストが低く、そして6万1000倍効率的とも説明をしています。続いてのニュースいきます。アメリカ・ニューヨーク州が新型コロナウイルスの検査結果の陰性とワクチン接種を証明するブロックチェーンを活用した健康証明書アプリ、エクセルシオールパスの試験運用を実施したことを3月2日に発表しました。このエクセルシオールパスは2月27日にバークレイズセンターで行われた NBA のブルックリンネッツの試合の際に第1段階のパイロットテストに成功したということです。エクセルシオールパスの利用者は会場にて QR コードを提示し、スキャンを行うことで自身の健康状態を提示できます。リリースによると3月2日にマディソンスクエアガーデンで行われる NHL のニューヨークレンジャーズの試合にて2回目のテストが行われる予定ということです。リリースの説明によると、ニューヨーク州における一部のビジネスでは収容人数を減らしたり、従業員に自宅で仕事をさせることで運営を行っており、他の多くのビジネスや舞台芸術やスポーツイベントのような大規模で密集したファンが集まるイベントは厳格なガイドラインのもと再開ができたばかりであるということです。リリースによると、ニューヨークでは多くの人がワクチン接種を受けているため、このアプリが普及することで劇場、スタジアムなどの再開がより迅速に進められるということです。なお、エクセルシオールパスとそれに付随する検証アプリは IBM が開発をした IBM デジタルヘルスパスソリューションをベースに構築されており、検査結果や予防接種の記録などの健康証明書の検証を可能にするように設計がされています。ブロックチェーン技術を使用することで、医療情報や個人情報を共有することなく、スマートフォン上の暗号化されたデジタルウォレットを通じて自発的に健康状態を共有できるようになるということです。なお、この技術は規模拡大を想定の上構築されているため、今後は他の州でも利用ができるということです。このアプリは現状では Apple、Google のアプリストアには申請せず、開発時間の短縮を行い、パイロットプログラムの結果はアプリケーションの品質向上に利用するということです。IBM パブリック&フェデラルマーケットのゼネラルマネージャーであるスティーブ・ラフレッシュ氏はリリースにて、このソリューションは COVID-19 の検査結果が陰性であることの証明や予防接種の証明を示すためのシンプルで安全な任意の方法をニューヨーク州や他の州に提供することができます。革新的な技術を適用して住民や地域社会が COVID-19 に対応できるよう動いているニューヨーク州を支援できることを IBM は誇りに思いますとコメントしています。続いてのニュースいきます。監査法人 KPMG とデジタルファイナンスを扱う企業インテレクト EU が保険業界での重複支払いを防止するためのブロックチェーンプラットフォームクレームシェアのローンチを発表しました。保険業界では非保険者が同一案件の保険金の支払いを複数に保険会社へ依頼するダブルディッピング詐欺に悩まされており、通常保険会社間では非保険者への保険金支払い情報は共有されないため課題解決は困難であったということです。なお、重複した保険金の支払いは業界の請求支払い総額の 5% から 10% までに及ぶということです。保険会社はクレームシェアを利用することで、保険会社同士や非保険者のプライバシーを維持しながら必要情報の共有ができ、重複支払いの疑いがある請求には事前に警告が受けられるということです。リリースによると、今までこの課題に対処するテクノロジーは存在しなかったということです。またクレームシェアにはアメリカブロックチェーン開発企業 R3 のエンタープライズ向けブロックチェーンであるコルダと、そして R3 が開発したコンフィデンシャルコンピューティングのプラットフォームコンクレイブを組み合わせて構築がされたということです。なお、コンフィデンシャルコンピューティングとは、ユーザーがクラウド上などで企業の財務データや医療データなどの機密情報を常時暗号化したまま利用できる技術のことです。なお、クレームシェアはコンクレイブを利用して開発された初めてのアプリケーションであるということです。続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所である GMO コインが同取引所にて暗号資産エンジンコインの取り扱いを3月3日より開始しました。なお、エンジンコインは GMO コインの販売所及び積み立て暗号資産のサービスにて取り扱われるということです。 GMO コインの新規通貨の取り扱い開始は2月のクアンタム以来となります。なお、国内取引所においてエンジンコインの現物取引での取り扱いはコインチェックに続き2例目となります。今回の新規通貨取扱いで GMO コインはビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、リップル、ネム、ステラルーメン、ベーシックアテンショントークン、OMG、テゾス、クワンタムにエンジンコインが加わり、合計12銘柄を取り扱うことになりました。続いてのニュースいきます。オープンソースによる共同プロジェクト、 ハイパーレジャーを主導する非営利団体 Linux Foundation が新たに日本語のオンラインコースハイパーレジャーファブリック管理を開始したことを3月4日に発表しました。ハイパーレジャーのプロジェクトの一つ、ハイパーレジャーファブリックはエンタープライズ向けの許可型ブロックチェーンフレームワークです。2020年1月には本番環境向けに最適化されたバージョン 2.0 がリリースされています。今回新たに開始するハイパーレッジャーファブリック管理では、ハイパーレッジャーファブリック環境の管理方法について学習するハイパーレッジャーファブリックアドミニストレーションの日本語版になるということです。このコースではハイパーレッジャーファブリックネットワーク、チェーンコードの管理と対話、ピアの管理、基本的な CA レベルの機能の操作方法についての理解が深められるということです。またコースを終了するとハイパーレッジャーファブリックのネットワークトポロジー、チェーンコード操作、 ID 管理、アクセス許可、コンポーネントのログを構成する方法と場所などについて十分に理解ができるようになるということです。このコースの対象はハイパーレッジャーファブリック環境の管理方法について詳しく学びたい、管理及び開発のバックグラウンドを持つ人ということです。ハイパーレッジャーファブリック管理はコースのみの受講で$299、日本円にして約32,000円、コースに試験がついて499ドル、日本円にして約53,000円となっています。記事に詳細確認できるリンクを貼っておきますので、ぜひご確認ください。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また毎日18時よりクラブハウスにて30分程度当日お届けしていますニュースについて簡単なまとめの投稿をさせていただいております。ぜひそちらも合わせて聞いていただけると理解が深まると思います。よろしければご参加ください。それでは本日もありがとうございました。
ありがとうございました。